一之助のそこが知りたい。
サンデーフリッカーズ、続いては春風亭一之助が毎日やってくる情報の中から気になるトピックをオーソリティ専門家に聞いてしまおうというコーナー、名付けて一之助のそこが知りたいでございます。去年の12月、若手漫才の選手権 M1 グランプリが10年の歴史にですね、終止を打ちまして、終わっちゃったんですね、 M1 がね、うん、で新たにですね、この M1 に代わる新たな漫才日本一を競う番組の制作がこの間発表されました。はい、これがですね、80年代に漫才ブームを巻き起こしたザ・漫才、これアルファベットね、ザ・漫才でございますよ。これが漫才師の日本一決定戦として、フジテレビと吉本興業がタッグを組んで復活することになったということで、今のところタイトルは仮でザ・漫才2011ということでございますが、これはね、M1 と違って年齢と芸歴の制限はなし、ベテランでも出られる。
なるほど。
うん。で、プロの漫才師であることが参加資格。だ今まで、今までは素人でも出られた。
あ、逆に言うとそういうことなんですね。
そういうことでしょうね。だプロだけ出られるというね、ことなんでございます。ですから、ひょっとすれば参加すればですよ、ダウンタウンとか、爆笑問題とか、ね、オール阪神巨人とか、そういう方々も出るかもしれない。そういう方が新人と戦うということもあるかもしれない。すごいですね。ドキドキしますけど。さあ、ここでですね、漫才の解説といえばこの方でございます。昨年 M1 のね、暮れにも出演していただきまして、お笑い事情に精通し、大学で講師する一橋大学講師ですから、自らも漫才師、米粒社協として活躍するサンキュー達夫さんからお話を伺おうと思います。達夫さん、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。ご無沙汰しておりまして。
ご無沙汰しております。
今日もよろしくどうぞ。
お願いします。
は
い。
解説なんですが、このザ・漫才が復活するということですけどね、ちょっと驚きましたけども、
は
い、これどんな番組になりそうでございますかね。
いや、正直なところ全然まだ、検討がつかないんですけれども、ほう、まあ、おそらくですね、まあ、芸歴の制限がないということで、キングオブコントっていう大会がありますよね。
ありますね。
で、キングオブコントは芸歴制限がないので、まあ、おそらくあのようなイメージの大会のもっとまあ、すごいバージョンなんじゃないかなというふうに思うんですけれどもね。
なるほど。これ、プロの漫才師であるっていうのは参加資格ってあるんですけど、
はい。
プロの漫才師ってどっからプロの漫才師なんですかね。
おそらく、まあ、事務所に所属しているとかっていうところだと思うんですけれどもね。
まあ、それぐらいしかあれ判断できないですよね。
そうですね。プロかどうかと。まあ、芸人って、まあ、ある意味、まあ、自称みたいなところもあるので、もうおそらくプロかどうかっていうのは、まあ、その、お世話になってる事務所があるかどうかっていうところだと思うんですけどもね。
なるほど。さあ、M1 が終わってしまってですね、このザ・漫才の復活っていう、この流れは、達夫さん的には予想していました？
まあ、そうですね、多分 何かしらは用意してるだろうなっていうのはあったと思うんですよね。やはりあれだけ視聴率を稼いでいた番組をですね、まあ、みすみすこう、はい、じゃあ終わりっていうふうには、まあ、なかなかならないんじゃないかなと思って、ある程度なんか見通しがついた上で、まあ、M1 グランプリっていうのをまあ終了させたんじゃないかなというふうに思うんですよね。
だってその M1 の番なんてみんなビデオ撮ってきて、今日誰だろうな優勝はとか、必ず居酒屋とかで話してましたからね。
そうですよね。でやっぱり M1 グランプリっていうのは基本的には笑い飯さんっていう、まあ、シンデレラがいたので、まあ、基本的にはそのドラマの主人公として笑い飯さんがずっと君臨していたと思うんですけれども、まあ、M1 の歴史というのは笑い飯の歴史みたいなところもありまして、まあ、仮にこれ M1 今年続いてたとして、笑い飯に次ぐシンデレラが生まれてたかどうかって考えるとなかなか難しかったと思うんですよね。
なるほど。
そういう意味ではまあ一区切りつけてですね、また新しいコンテンツにしていこうじゃないか、より大きいコンテンツにしていこうじゃないかっていうのが今回のこのザ・漫才の狙いなんだろうなというふうには思いますね。
これ予選会が M1 同様あって、5月から予選がスタートするってことなんですね。公式としてはどういう感じなんですかね、これね。
これがですね、ここがちょっとこの大会のよくわからないところなんですけれども、予選が5月から開催されて、で、予選を勝ち抜いて50組の、まあ、認定漫才師を選抜すると。
認定漫才師。
はい。
はあはあ、
で、7月から11月まで、だからまあ4ヶ月にわたって50組の認定漫才師による全国サーキットを開催すると。
はあ。
なので、これ、実際に5月から7月までが予選で、7月から11月までがその全国サーキットなので、
はい、
あの7月から11月までの期間が長いんですよね。
長すぎますね。
これをどうやって転がしていくのかっていうところが多分この番組の見どころだと思うんですよ。だから結構その煽りの期間が長い分、その50組に選抜された組が結構美味しい思いをする大会なのかなっていうところが、まあ、見どころというか、今までの M1 グランプリにはないところなのかなっていうふうには。
サーキットするってことは、まあ、ライブを行っていくってことですよね、ずっと。
おそらく、そうですね、ツアーみたいな感じで回るんだと思うんですけれども、そこでどのような審査が行われるのかっていうのは、ちょっとまだ検討がつかないところですね。
面白いですね、これ。M1 の時はあのその決勝当日ね、テレビでドンと放送する、まあ、そこがメインイベントで、はい、今度のザ・漫才はおそらくライブで行く興行的なものがこうイベントとしてね、成り立つであろうということですよね。
はい、
いや、ま、ちょっと未知なところが多すぎてね、まだちょっとつかめないですけども、
そうですね、
まあ、逆にそこがだから M1 とどう区別化するのかっていうところがやっぱりフジテレビのこっちからの見せどころなんじゃないかなっていうところが、うん、
なるほど。
辰
夫さんのお仲間の反応はどうですか、これ。
いや、もう、正直、本当、わからないっていうところなんですけど。
どうすんべって感じですよね、これ。
まあ、ただ、若手に関してはですね、まあ、もう本当、数少ないチャンスでも、そこはもう狙いに行かなきゃいけないだろうというところで、
そうですよね。
まあ、出られる人は、まあ、一応エントリーしようかっていうところだと思うんですけども。
そうですよね。で、まあ、大御所も、まあ、出られるというかね、制限がないということで、出られるということですけど、辰夫さんが見てみたい、まあ、あるかどうか分かりませんけども、その夢の対決みたいのあります、あげるとすれば。
いやー、もうそれはいっぱいありますけれどもね、爆笑問題さんと浅草キッドさんの対決とかも見たいですけど、
すごい、それは。
それはすごいですね。
まあ、キングオブコントとか見てもですね、まあ、本当にじゃあシティボーイズ出てんのかって言ったらなかなか出ないわけです
よね。まあまあね。まあそうなんですよ。
まあやっぱり、あの、出るメリットがある人じゃないと多分出ないと思うんですよね。あるいはもう本当そこは芸人魂で、もう出なくてもいいところをあえて出に行くみたいな、もうキャリアのある人でも、例えばキングオブコントの場合はアンジャッシュさんとかも出てるわけですよね。だからもしかしたらもうその、まあ、出なくてももう売れてんだからっていう人も結構出ると思うんですよ。
そうですね。
まあ、今までで言うとその M1 グランプリの歴代優勝者とかは出ると思いますし、まあ、その中で、無名の人がそのチャンピオンたちに挑んでいくみたいな構図が結構面白いところなんじゃないかなと思うんです
よね。やっぱりちょっと人盛り上がりするようなね、こう、対決が見てみたいですよね。
はい。
ぜひなんかこう
裏読みをするとですね、まだその芸歴10年越しちゃって M1 出れなかったけれども、実はまだ力があって世に出てない人たちっていうのをどう魅力的にこう出していくかっていうところだと思うんですよね。
なるほど。
例えばまだその関西の方でもね、全国区じゃないかもしれないですけど、矢野兵道さんとか、
面白いです、
メッセンジャーさんとか、まあ、あの辺の人たちがあの M1 チャンピオンたちにこうどう食い下がっていくのかみたいなところが多分見どころになるんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、そうですね、
ちょっと期待に胸膨らみますけども、
そ
こで辰夫さん、ここでちょっと告知をお願いしたいんですが、はい、マキタスポーツさん、この番組おいでいただいたんですけど、あとプチカシマさんと、はい、あとミチさんによるポッドキャストの番組、はい、東京ポッド許可局、東京言いづらいなこれ、東京ポッド許可局がこの夏大きなイベントを開催するそうで、
そうなんです、はい。言いにくいタイトルですいません。
いえいえ、
そういうコンセプトでやっておりますんで。
はい。
はい。実はですね、8月の28日の日曜日、まあ、随分先なんですけれども、
ね、
東京の日比谷公会堂というところでですね、大東京ポッド許可局、日比谷公会堂に2000人集め対論というイベントを開催します。
すごい。
2000人。これが、2000人入る日比谷公会堂というところでですね、
この
、まあ、ポッドキャストの一番組がですよ、ちょっとイベントをやるというところで、お祭りみたいなものをやります。
すごいですね。
まだその、東京ポッド許可局をまだご存じない方もぜひいらっしゃって、
これぜひ面白いと思います。だから今後ね、はい、漫才、ザ・漫才についてもね、語られるかもしれませんので、
う
ん
う
ん
う
ん、注目していただきたいと思います。
そうですね。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
サンキュー辰夫さんにザ・漫才2011についてお話を伺いました。